はい、それでは四式の学びのですね、通読の旅を続けていきたいと思います。四式の通読の旅を続けて行っていきたいと思いますけれども、今日はですね、午後礼拝には、9章から12章までですね、4週分も今読んでいきたいと思いますけれども、今朝は11章の30節から35節に注目していきたいと思います。11章の30節から35節に注目していきたいと思います。エフタは主に誓願を立てて言った。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。こうしてエフタはアモン人のところに進んでいき、彼らと戦った。主は彼らをエフタの手に渡された。ついでエフタはアロエルからミニテに至るまでの20の町を、またアベルケラミムに至るまでを非常に激しく撃った。こうしてアモン人はイスラエル人に屈服した。エフタがミツパの自分の家に来たとき、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は独り子であって、エフタは彼女のほかに男の子も女の子もなかった。エフタは彼女を見るや自分の着物を引き裂いていった。ああ、娘よ、あなたは本当に私を打ちのめしてしまった。あなたは私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。前回は獅子ギデオンの戦いを見てきました。で、今回今日はエフタという獅子の戦いを読んでいきます。で、今読みましたようにアモン人との戦いだったんですね。前回は誰ですか？ミディアン人でしたけれども、今回はアモン人との戦いです。で、アモン人というのは、ヨルダンのですね、そうですね、北の方にある国で、そしてこのモアブという視界の東側にある国と親戚なわけですよね。覚えてますか？ロトのこの息子の一人がこのアモンでありましたが、そしてこのケモシュという神様を拝んでました。もちろん偶像ですよ。ケモシュという神様、快楽の神様で、この、幼児をですね、この赤ちゃんをですね、この犠牲として火で燃やしたというですね、恐ろしいことを彼らは行っていたんですけれども、そのアモン人の近くに、このヨルダン川沿いにギルアデという地方があったんですね。ギルアデで、このエフタはギルアデの人であったんですね。で、アモン人がこのギルアデに攻め入ってきて、でさらにヨルダン川を越えてこの西側の方にも入っていったということで、このイスラエルの長老たちがどうかアモン人と戦ってくださいとエフタに頼みました。そして戦争に出ていくときに、今読んだように主に誓いを立てました。それが30節31節で、もう一回読みますが、もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。いかがですか？なんか皆さん静かですね。なんかおえーっていう、なんか反応ないですか？なんだこれはとかっていう反応ないですか？初めに出てくるものを全焼の生贄として捧げますと 今言ってるわけですよ。でこれがですね、もうとかって牛が出てくるんであればいいんですけれども、人間だったらどうします？人間だったら初めに出てくる人が、それも誓いとして捧げていくっていうことになっちゃうんでしょうか。エフタは早まった誓いを立てました。そのこの状況ですね、この状況についてはですね、この詳しくですね、この午後礼拝の時にこの学んでいきたいと思いますけれども、まあ、かいつまんで話しますと、最初に出てきた人は一人の、たった一人のエフタの娘だったんですよ。お父さんが戦争に勝ったからお祝いをするためにやってきたんですよね。で彼は衣を裂いて打ちのめされてこう言ってます。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。あららららら、らいかがですか。罪を犯させるぐらいの誓いであれば、それは悔い改めて誓いを打ち消すことが実は可能なんですね。申命記の18章のところには、人間を生贄として捧げては断じていけないことが書いてありますし、また人間を捧げたいときには、レビ記の27章によると、シェケル、貨幣によって、お金によって贖うことができる。つまり、その人間を捧げる代わりに、そのお金を捧げる。ということができることが聖書には書いてあるわけですから、自分が行った愚かな誓いについては悔い改めて、そしてそれをとどめるべきであったんですけれども、このエフタ自身がさっき言ったアモン人の悪い習慣をいつの間にか受け入れてしまっていたわけなんですよ。自分の敵であったアモン人、そして主を愛していたんですけれども、もう自分が知らぬうちにそれが当たり前になっていて、人間を犠牲にしていくということを彼はやってしまったわけなんですね。で、この問題についてはですね、午後に詳しく学びたいと思うんですね。いいですか。熱心なまり、知識がまだ不十分なままで動いていくと、まあこういうことが起こる、極端なことが起こり得るんだということを学んでいきますが、今朝はですね、この誓い、誓願を立てる、誓いを立てるということに注目していきたいと思います。誓うということで、私たちが最も身近に存在するもの、皆さんは何を思い浮かぶでしょうか。誓いを立てる、誓いを立てる、ここに私と一緒に3人の方が、6月何日でしたっけか、30日でしたっけか、土曜日にどこか行きましたね。どこですか。結婚式ですよね。結婚式、あれは誓約を交わすと言います。誓約を交わす、あれは誓いですよ。おそらくは私たち日本人が最も身近に感じる誓いじゃないかなと思います。まあ、アメリカですとね、この I swear to God って、神の名によって誓うって言って、裁判の時に証人に立つ時にですね、それをしますけれども、やはり結婚じゃないかなと思うんですね。で、私も言いました。牧師の前で、というか神様の前ですね。神様の前で言いました。こう言いました。私清正は妙子を妻とし、良き時も悪き時も、富める時も貧しき時も、病める時も健やかなる時も、共に歩み、他の者によらず、死が二人を分かつまで、愛を誓い、妻を思い、妻にのみ添うことを、神聖なる婚姻の契約のもとに誓います。これ言ったんですよ。何年だったっけ、1990、 3年ですから、結婚したのが、何年ですか、19年。その間にこの言葉って有効だったんですよね。条件に合わないからじゃあやめようとか、私の妻が調子悪いからじゃあやめようとか、そういうものじゃなくて、いやむしろそういう時にこそ今の誓いというのがもう鮮明に自分に現れてきて、この言ったことを必ず守らなければいけないという多大なる決断をしていくわけなんです。で、旧約聖書の中にこういう誓いを立てていった人たちが数多く出てきますが、有名な人の中で挙げていきますと、ヤコブがいます。エサウに追われるようにしてこの旅を始めて、そして母リベカの故郷のところに行こうとしたんですけれども、夜寝ている時にベテルというところで天からのはしごの夢を見ました。神様が約束の地を与え、子孫を増やしてくださること、また旅路を守ってくださることを神が約束してくださった時に、彼は誓いを立てて、そしてそこが神の家となり、十分の一を私は捧げますって言ったんですね。20年以上経ってからベテルに到着しました。まあ、ベテルに到着する前にね、シェケムというところで、一悶着あったんですけれども、でも彼は確実にベテルに到着することが20年以上経ってから、その時には妻や子供、しもべや家畜に恵まれて戻ることができましたが、彼は誓ったことを果たしました。そして四式の後に、四子の時代の後にというか後期ですね、四子の時代なんですが、まだサムエイ記の第一の一章でハンナという人が出てきます。ハンナ、女性ですね。で、彼女は子供が生まれなかったので、天幕の、神の天幕のところでこう祈りました。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしための男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。とで、神様が願いを聞いてくださって男の子生まれたんですよ。そしたら彼女は自分が誓った通りに、その子供を、まあ、乳を飲ませている間は自分のもとにいましたけれども、血離れした時にはもう天幕の、神の天幕の中で仕えさせるようにし、事実主に捧げられたものとしてもう与えたんですね。で、その結果サムエルという偉大な預言者が現れ出るようになるわけなんです。で、何よりもですね、旧約聖書の中で私、誓いという言葉調べてたんですね。誓うって。そしたらですね、何が一番多く出てきたかって言ったら、神様ご自身の誓いなんですよ。私が誓った地っていう言葉があるんですね。私があなたにこれをするよって言った言葉、イスラエルのためにこれをするよって言った言葉、これがことごとくその通りになっていきました。神様、何百年経ってもそれを忘れることなく行ってくださったんですね。そして祝福の誓いのみならず、呪いの誓いというのもありました。私、あなた方がこういうことをしたら私はこういうふうにするんだということも、ことごとくそのようになっていく。このように口から出たものは取り消すことがないという固い結びつきが、これが誓いというわけなんです。で、人間が誓うときに、先ほどのヤコブやハンナのように、主が約束してくださること、または主がやってくださったこと、それを思って応答して、本当感謝の心を持って喜んで、その言ったことを果たしていくという、これはいいんですけれども、私たち人間はとかく何かを得たいと思う時の取引条件にするんですよね、誓いを。自分が苦しみの中にいます。主よ、助けてください、ここから私を救ってくださるならば、私はこれこれを行います、教会に1年間通います。まあ、そんなこと言う人いないかもしれないです。まあ、いるかもしれないですよね、わかんないですけど、 でもその苦しみから救い出されたら、すっかりその誓った言葉を忘れてるんですよ。わかりますか？その時の取引条件にしてるだけで、結局心が伴っていないので、守れていない。神様との真実な愛の関係ではなく、取引のような関係になってしまうのが、この誓いの、まあ誓いそのものが悪いというよりも、その人間の弱さから来るものですね。そこで戒めがあって、民数記の30章の2節に、人がもし主に誓願をし、あるいは物立ちをしようと誓いするなら、その言葉を破ってはならない、すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならないと言ってあります。戒めがあります。けれどもやっぱりそう言われても破っちゃうのが誓いで、結局新約聖書においてイエス様は当時のユダヤ人社会に対して誓うなって言われたんです。その言葉がマタイの5章の33節から37節までにあります。ちょっとお読みしますね。さらにまた、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。誓ってはならないと言ってますが、これは誓いそのものが間違ってる話をしてるんじゃなくて、守ることのできない誓いであれば、一層のことを誓ってはいけないという意味です。そしてむしろ、はいははい、いいえはいいえと言いなさい。自信ない時に誓うんですよね。できそうもないから誓っちゃうんですよ。でイエス様これが分かってたんで、はいははい、いいえはいいえと言いなさいと。でここに誓いの真髄があります。まず口に出すという行為があります。口に出す、心にあることを口に出していくという勇気なんですね。これが責任が伴ってきますから、それを言うのをためらうんですが、勇気を出して言っていく。不利になることが出てくるかもしれませんけれども、自分が何を信じているか、どんな立場なのか、これを口にはっきりと出さなければいけないんだというのが、まず誓いのこのはいははい、いいえの、いいえはいいえの中身になっていきます。イエス様が婚姻の例えを話されました。王が王子のために婚姻への披露宴を設けたんですね。披露宴を、その時に招待客が全然来なかったっていう話が出てくるんですよ。でそれで大通りにいる招かれてない人たちをもうとにかくとことんこの呼んできてですね、そして宴会場が、そのたくさんの人で埋め尽くされたということが書いてあります。ところが王が客を見ようとして入ってきた時に、一人だけ婚礼の礼服を着ていない人たちが人がいました。私がこの前6月30日ですね、行った時に驚いたんですね。新婦がですね、 T シャツと短パンでですね出てきたんですよね。俺これから着替えると言ってましたけれども、礼服を着てない人がいたんですよ。それでなんで着てないのか聞いたんですね。王が、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。次に、しかし彼は黙っていたって言ってます。黙ってた。礼服っていうのはキリストの義を表しています。天国に入るときに神の義、キリストによる義を身につけて入っていく人こそが、衣を着ている、礼服を着ていて天の御国の中に入ることができるんですけれども、それを着てなかった。でどうしてって聞いたら、黙ってたんです。答えられなかったんです。なぜか、プライドですよね。プライドがあったから。私はまだ受け入れられてませんでした。こういうふうに言えばいいえっていうふうに言えばよかったんですけれども、それも答えられなかった。それで王が、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだというふうに、地獄に行くということを 話しているわけなんですね。口で言い表す、本当に大事です。神の救いに関わります。私たちが知っている有名な御言葉ありますね、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。口で告白して、心でも信じるんですけども、口で告白してと言ってるんですね。何を告白すればいいのか。一つはイエス様が救い主であることを告白していきます。罪からの救い、死からの救い、地獄からの救いがもっぱらイエス・キリストによるんだということを信じていく。自分の行いではなく、自分の行いでは神の義に全く到達できないんだと、この方だけが救いなんだということが、イエスが私の救い主ですと、イエス様が私の救い主ですというわけなんですよ。で、私がクリスチャンになった後かな、なる前か忘れたんですが、ある宣教師の人がですね、教えてくれたとっても分かりやすい例えがありました。で、それが深い穴に自分が落ちてしまった時の救いです。いかがですか皆さん、どうすればいいですか。深い穴に落ちた時によじ登ることってできないんですよね。どうすればいいんですか。他の人が綱を下ろすであるとかですね、他の人が降りてきてくれない限り、あるいはその何かを下ろしてくれない限り救われ得ないわけなんです。で、これがイエス様が地上に来られた意味なんだよと教えてくれました。詩篇の130編、あの宗教改革の創始者であるマルチン・ルターが言いました、が好きなこの言葉なんですね。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。深い淵にいる。あなたが義と認めてくださるからこそ、許してくださるからこそ、あなたの御前に立ち入るよ。そして血の注ぎかけが必要だよということなんですけれども、その前に罪の告白ですね。罪の告白が必要になります。これも言い表す必要がありますね。第一ヨハネの1章の7節から9節で、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。罪を言い表すならです。やはりまあここでも口で言い表すということが必要になってくるわけなんですよね。そして私たちの次の告白、これは救い主のみならず、イエス様が私たちの主であるということであります。自分の人生の主人となった。で、これを曖昧にしたまま、口に出しておかないまま信仰生活を歩むことはできません。パウロは、もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んで、また生きられたのですと。もうすべてがイエス様のものです。生きるのも死ぬのも主のために行います。 この告白ですね。またイエス様が主だっていう告白にはもう自分自身は自分のものじゃないという意味も含まれます。第一コリントの6章の19節で、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。自分がキリストの奴隷なんだということです。イエス・キリストの奴隷であってもう自分のものではない。なぜかといったらイエス様が血を流して買い取ってくださったからだ。ペテロがですね、この夢心地になってですね、ある幻を見たんですよね。覚えてますか？上から風呂敷が降りてきてですね、でそこにある動物があって、ほぐって食べなさいとこう言ったんです。でもレビ記によるとこれは汚れた動物なんですよ。でペテロがこう言いました。しよう、それはできません、私は今まで汚れたものを食べたことがありません。主よ、それはできません。英語だったら Lord, not so。 これは愛矛盾する言葉なわけです。主よと言ったらばそれはできませんと言えないんですよ。主よと言ったらはい、分かりましたなんです。この告白ですね。あともう一つの告白は、主よ、あなたを愛しています。これが先ほど賛美の中で何度も何度も歌っている、主よあなたを愛していますという告白があります。心から発せられているものか、心も伴わないで口だけのものか、もし口だけだったら誓いを破っているという罪を犯しているわけなんですね。第一ヨハネの4章の9節10節に、10節だけ読むかな。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。イエス様が愛してくださった。それだけではなくて今も慈しみを注いでくださっている。それだけではなくて将来も私たちを確かに救って神様の国の中に入れてくださる。だからパウロはこの思いをですね、マラナタって言ったんですね。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を来てください、この来てください、主を来てくださいというのがマラナタって言ったんです。でこのようにしてイエスが救い主、イエスが主、そしてイエス様愛しますというこの告白を見ていきましたけれども、エフタは誓いの言葉について取り消すことはできないんだよとこういう言葉で言いました。もう振り返ることはできないんだよ、後でどうしようかな、じゃあこれやめとこうかなっていうことはできないんだよ。ちょうど結婚がですね、後でどうかな、これは合っていた結婚だったのかな、そういうことを言っては決していけない類と同じように、イエス様に対して救い主です、主です、私はあなたを愛してますと言ったらもう取り消すことはできないんだよということなんですね。でこのことを歌ってる歌の中で賛美歌でインドで殉教に遭う直前に歌ったという歌詞があるんですけれども、英語なんですが I have decided to follow Jesus ですね。ちょっとメロディーをつけると I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decidedTo follow Jesus. で次、No turning back, No turning back. イエス様についていく決断をしました。No turning back. もう振り返りません。振り返りません。 多くの弟子がイエス様から離れた時に十二弟子だけは残り、イエス様があなた方も離れたいと思うのですか、聞いた時にですね、ペテロが、主よ、私が誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、他に行くところないです、あなたには永遠の命の言葉を持ってますから。ですから私たちはもう古い罪の生活の中に戻ることはできないわけです。パウロは罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうって言ったんですね。戻ろうとしても、だってもう死んだじゃないかって、その生活についてはもう振り返れないんですよ。または第2コリントの5章の17節には、誰でもキリストのうちにあるならばその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました、もう戻れない。戻ったらどうなるか、第2ペテロに書いてあるんですけども、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかということわざの通りです。もっと悲惨になっちゃうんです。もともと知らなかった方が良かったのにっていう悲惨な状態になっちゃうよ。そして自分のために生きていくっていうことももう戻れなくなっています。でもこれ嫌なことじゃないんですよね、喜びですよね。イエス様のために生きていく、これ喜びです。イエス様に仕えていく、喜びですよ。もう自分のために、もう私はもう自分の将来のためにやってきますよ、あ、もういいです、私はイエス様のためにやってきます。そしてあと、死を否むことのできない生活になっています。初代教会でポリューカルポスという、あの使徒ヨハネの弟子がいました。で、彼は死刑台に立ってですね、もう殺されそうとしてたんですけども、執行者がためらったんです。老人が死のうを見るには忍びない、ただキリストを捨てなさい、それだけであなたはここから解放され、残りの日々を平和に暮らすことができる。彼こう言ったんですよ。次に、80年以上私は私の主であり救い主であるイエス・キリストに仕えてきました、ただの一度も主は私を否んだことがありません、私はこの方を否めません、で彼は死にました。ですから私たちがこの誓いを立てなければいけない。まず自分の救い主であるイエスが、そして主であられる。イエス様がこう言われましたよ。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。神の前だけでなくて、人の前で話すことが神の前で話すことでもあるわけなんです。私が心の中で言ってるから大丈夫だではないんですよ。人の前で話すときに実際に神の前にも立つことができるんだと、この告白をすでにしていたでしょうか。そしてイエス様を愛しますと今までは口では言っていたかもしれないけれども、本当にそうだったでしょうか。ペテロも試されました。彼はイエス様が復活したにもかかわらず寮に行ってしまって、でも大量になりました。イエス様と食事をするときに、そこにはたくさんの魚がいたんですけれども、イエス様はこれらのものよりも私を愛しますかとこう言ったんです。これらのものよりも、ペテロはもちろんです、私はあなたを愛します。でもこれは日本語だけ聞いてるとですね、何でもない言葉なんですが、実はこれらのものをアガペーしますかとイエス様が聞いて、ペテロは私はあなたをフィレオしますとこう答えたんですね。アガペーは犠牲を伴う愛なんです。フィレオはただ好きだって意味です。ただイエス様が好きだっていうことじゃなくて、イエス様を愛しているのか、つまり感情以上のものです。誓いなんですよ。結婚が感情以上のものであるのと同じように、私たちがイエス様への愛も感情以上のものにならなければいけない。そして何よりもイエス様が感情以上に、父なる神様が感情以上に私たちを愛してくださいました。これから聖餐式に入りたいと思いますけれども、 まずですね、